じゃあ行きましょう
よ。はい。
テーマトークの方。
テーマトーク。
宇宙戦艦ヤマト。
はい。
見ましたね。
見ました。
うん。初めてちゃんと見たね。
ちゃんと見た。
うん。どういう話からしていきますか？まず。
まずストーリーはどうですかね？
説明ですかね。
説明。
まあ、宇宙戦艦ヤマトといえば、はい。まあみんな知ってるよね。超有名な作品ですから。
そう。
うん。
相手方のね、まず地球がありますよ。平和に暮らしてた。
うん。
さほどね、私たちと変わらない暮らしをしてたよね。
西暦。以上、今から100年後ぐらいの。2199年、
はい。
うん。
そんなに変わらない暮らししてたんだけれども、
うん、
ある時から、隕石が落ちてくるようになった
の。うん。急にね。
そう。しかもそれ、しかしそれね、隕石じゃなくてね、
うん、
また別の宇宙人の。
そう。
攻撃だったわけですよ、これが。
ガミラス帝国というね。
そう。
宇宙人。
ガミラス製の、なんて言うんだっけ、
流星
爆弾。
うん。っていうのが、どんどん来ると。
そう。
それがちょっと半端ねえと。
半端ない。うん、半端なさすぎて、要するに地球を征服してですね、その星を乗っ取ろうということです。
っていうね。
そう。
思惑が。
放射能がね、もう充満してしまって。
うん。とても地上じゃ暮らせねえと。
そう。
人類は地下にこう、潜ってね、生活を余儀なくされたと。
はい。
うん、で、一応その、地球軍みたいなのが対抗するんだけど、はい、まあ、勝てねえんだよな。
焼け石に水ですよ、
その。うん、強えんだ、このガミラスっていうのが。うん、で、もうちょっとみんな希望をね、
そう。
失って。
地球なんかどんどん放射能で汚染されていってしまう
と。もう赤いんだよね。
そう。
あの青々しい地球がもう無残なことになっていますと。
そんな中ね、
うん、
先ほども話出ました。
うん、
スター社です。
イスカンダル星というね、
星のスター社というものが、私の星には、なんだっけ、
放射能除去装置。もうコスモクリーナー。
クリーナーというものがあると。
で、それをお前らちょっと取りに来いって言うわけだね。
取りに行きいらっしゃい。
うん。そしたら助かるだろうから。
そう。
で、それがすんごい離れてんだな。14万8000光年か。
そう。
半端じゃないと。
だから太陽系を優に飛び越えるぐらいの。う
ん、で、まあ、今の地球の技術じゃ、そんなもん無理ですと、
うん。
光の速さで行ったってね、往復で30万年近くかかると。うん、そんな悠長のこと言ってられない。つったらその、スター社がね、まあ、スター社の使い、妹の、なんだっけ、サーシャ。
サーシャ。
が、火星にこう、不時着するというか、
そう
ガミラスの、
危機を救いに来たわけですよ、地球の。
うん。で、火星に、そのメッセージを持ってね、
うん、
火星に不時着して、死んじゃうんだよね、そのサーシャっていうのは、第一話で、うん。それをたまたま見つけた、なんか訓練生の、古代進むと、島大輔。
はい。
が、それを見つけて、
うん。で、そこに設計図とかも入ってて。
そう。あの、地球にはないね。
設計図を使って、光を超えた速さで。
あんたそのモノマネしたいだけでしょ、その、羽衣フーズ調の
。これ一応、三輪さんをイメージして、私
は。あ、三輪さんをイメージして
る。イメージしてるんですけど。
まあ、その、メッセージの。
いうわけだよね。
中にね、波動エンジン。
波動エンジン。
地球の技術にはない、
うん。
とんでもないものの設計図が入ってて。じゃあその波動エンジンっていうのを組み立てて、それを昔、日本が作った戦艦ヤマトにくっつけて、
うん、
ちょっとじゃあイスカンダルまで行ってくるわ、という大プロジェクトが始まるわけだね。で、その元々はなきゃあそこにあったヤマトっていうのは、
うん、
脱出用だったんだよね、確か。
脱出だった
それこそ、ノアの箱舟的な、位置づけのものだったんだけど。
ああ、そう。
それをじゃあもう利用して。
そう、昔は世界大戦で使われたんだよね。で、沈んだんだよ、確か
に。そう、うん。第二次世界大戦で使
われた。それをまた、箱舟利用しようと。
うん。
そう。というところに、いや、波動エンジンをつけて、俺ちょっくら行ってくる。
行ってくるわって言って、沖田十三という、男。
名艦長ですよ。
うん。こいつがみんな引っ張ってくるわけだね。
沖田さんが、いらっしゃいって言ってね。
そんなとこまでね、言っていませんけど。まあ、その、ヤマトのメンバーによる SF。
うん。
群像劇って言われてはないけど、SF もので、
ね。SF。
まあ、シンプルなんですけど、うん、面白いですね、やっぱり。
面白い。
面白かった、すごく面白かった、僕は。うん、好きです、ね。まあちょっと70、公開された、公開っていうか、作られたのが74年。で、今からもう36年も前。
前。
作品なわけですけども、
うん。だってもうガンダム見れちゃう人はもう全然見れちゃう。ってことはもう全然見れちゃうってこと
だ、ね。いやだから今見ても、
そう。
何のね、何の違和感もないって言ったらちょっと変かもしれないけど、十分。
で、絵が進むごとにしっかりしてない
話が。
絵とか
。あ、絵はそうだね。うん、
すごいしっかりして、
うん、作画とかもどんどん良くなっていくね。うん、絵コンテにガンダムでもおなじみの。
そう。
安彦
義孝さん
が携わってたりとか。イデオンの小川さんも、確かなんかどっかで絡んでるのね。うん。でですね、この
なるほど
メールをね、
はい、
今回いただいてますので、メールをいただいてるんですけど、
はい、
紙が見つからないのでちょっとお待ちください。
はい。
ちで行こう。
北原、髪を出しなさいって言われますよ、スター社に。ここ切られますかね。ここ切られますね。皆さん、ここ切られますから。私のスター社のモノマネもね。
ですね。
はい。
宇宙戦艦ヤマトに関してメールをいただいております。はい、宇宙戦艦ヤマト係。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。はい。ゴンと申します。はい。ありがとうございます。今回もメールが遅れてしまい申し訳ありません。はい。間に合いました。間に合わない場合は、イスカンダル星にでも流してください。さて、今回のお題の宇宙戦艦ヤマトですが、はい、見てましたね。
と、
さすが。印象的な、こう、シーンは、はい、まず、コスモタイガー隊の山本の最後ですかね。うん、確か、対ガミラス戦で、ワープ中の亜空間戦闘になった時、山本のブラックタイガーが被弾し、ワープアウト前に帰還できず亜空間に取り残されるかもしれない状況で、ヤマトの艦載機の発射着陸口に古代が立ち、諦めるなと励まし続け、無事に帰還することができました。ありましたね。うん、山本これ死ぬだろと、思っていたら、なんとか間に合った。うん、序盤の方にね、うん、あったやつですよね。あとですね。あ、これはね、多分ね、アニメ版じゃねえな。これテレビアニメ版じゃなくて劇場版の方だと思うんですけど、はい、対白色彗星帝国戦です。そんなのなかった
よ。なかった
ね。なかったの、うん。白色彗星帝国上空で戦っていた古代のコスモゼロに敵のミサイルが当たろうかとした瞬間、山本が盾になって被弾。白色彗星帝国に落ちていくさなか、笑って古代の敬礼をするシーンは涙ものでしたね。これなかったよな。アニメ版は。
なかった。
山本死んでねえよ、お前。確かな。
もう覚えてないわ。うん、
ヤマトの艦載機であるブラックタイガー、コスモタイガーは、数度にわたって、対異星人戦闘で敵戦闘機と常に互角の戦いをして、ヤマトを支え続けましたね。影の主役メーカーです。うん、あ、これは一緒ですね。また、アナライザー、ロボットね。うん、の森行きに対する思いの深さも印象的でしたね。これ面白かったな。
うん、面白かった。
俺、アナライザーすごい好きなんだけど、
ね。そう。いいよね。
こいつがなかなか面白い。
酒の飲み方もね。
ギャー
かぶるだけ
かけるんだよ、ね。うん、それから、その佐渡先生。
佐渡先生ね。
荒米。などなど、サブキャラの死に様は印象深いものばかりです。佐藤先生死んでないもんね。
死んでない。
テレビアニメ版はね。これだから多分映画版の話だと思う。
映画版だと佐藤先生死んじゃうの
かな。語りたいことはたくさんあるんですが、はい、この辺で。仕事の都合でメールが遅れ気味でしたが、次からは早めに遅れますので、今回のメールの遅れはご容赦ください。いや、全然大丈夫です。それでは楽しい放送を期待しております。ということで。だから劇場版とか、まあ、続きとかいろいろあるわけですよ。ヤマト2、ヤマト3、宇宙戦艦ヤマト劇場版。
アトレイバー的なことでしょ、要するに。
何そのパラレルワールド的なって
こと。そうそうそう。
いや、パラレルワールドだ。そういうわけでもないんじゃないかな。まあ、若干あるだろうけど、ね。
続きとか。
うん。なんか劇場版だと、その、イスカンダルのスター社は死んじゃうらしいからね。
あ、そうなんだ。
うん。
それパラレルワールドじゃない
かな。で、この間ね、復活編っていう、
そう。
20年ぶりぐらいにやったのもあるし。うん、で、実写版ね。キムタクが。
バトルシップ。
演じる。あれはどうなんのかな。
いや、てか、いや、キムタクと古代も合わなくないか。
まあ、全然違いますよね。うん、森由紀、黒木メイサですからね。
あ、そうなの
沢尻エリカでやるつもりだったのが、うん、ね、問題を起こしちゃったから、うん、黒木メイサになった。まあ、12月か。12月頃やるらしいんですけどね。これどうなるのかな。
俺、島大輔がやってくれるらしいんですけど、
突っ張ることがの、島大輔が。まあ、合わねえだろうけどね。ちょっと、楽しみですけどね。どうなるか。デスラー出てくんのかな、実写版。
デスラー、香川武史とか
だ。実写版デスラー
香川武史。
香川武史デスラーなんか俺、唐沢俊明とか、なんか、うっちゃんとかにやってほしいんだけど。うっちゃんがやったらもう完全にコントになっちゃうけど、ね、うん。うん。ちょっとこの実写版の方もね、でも僕下手したら見に行くかもしれないですけど。
キャストを見たいってなるね、やっぱり。
ギバちゃんが、真田さんをやるっていうのがなかなか面白そうですけどね。うん。ゴンさんからメール、今回もいただきました。ありがとうございます。違うんだろうね、多分。劇場版と。
多分、
アニメ版でだいぶね。
うん、
じゃあ、ヤマト、話をしていくわけですけど、はい。そうね。何から話そう。何がまずいいと思ったかだよね。僕はね、セリフがすごい好きだね。
お、例えば
ちょっとした時の、だから、古代と、島の、うん、なんか腐れ縁じゃないけど、
うん、
仲の良さを表すかのようなさ、うん、なんだっけ
下手くそ。
そう、ヘボー公開し、みたいな言い合うようなところとかさ、ああいうの好きなんだよな。あと、基本的に起きた艦長のセリフは全部好き。
そうね。
ね。いいことしか言わない、あの人は。
そうなんだ。
うん。この人はかっこいい。
あの人いなかったらもう相当最初に沈んでるから。
無理ですよ。もう、多分飛び立ててないよ。起きた艦長いなかったら。起きた艦長は、うん、病気なんだよな。
そう。
宇宙放射線病っていう。うん、トップを狙えとかでも、 ちょくちょく引用されてるあの宇宙放射
線量。太田浩一郎さんでしょ。
うん。だいろんなものの、やっぱ元ネタになってる作品なわけじゃない。
うん。
で、これを知らずにして、トップを狙うもエヴァンゲリオンも、語っちゃいけないわけだね、やっぱり。
グレン・ラガンとかね。
うん。非常にやっぱね、これは見とくべきだったなと、思える作品ですね。うん。好きなキャラクター。
好きな
キャラクター。まあ、好きだけどね。
アナライザーもそうだし、真田工場長も好きだ。
真田工場長はね、ちょっと良すぎる、
ね。良すぎるんだよね。うん、
ちょっと、あの人チートだよな。
そうそうそう。
言ってしまえばね。まあ、真田さんっていうのは、途中で出てくるね、割と。
そう。
最初の方の。
あれって思ったもん。
いつの間にか、いると。で、この人は、なんだっけ、青野、たけしか。
そう。
声が。
うん。
まあ、まあ、それもまずいいじゃない。
うん。
で、あの、顔もいいよな。
顔もいい。
あの、3枚目なんだけども、
そう。
かっこいい。
眉毛
が男気がある。
そう。
角刈りの感じの。で、そうに印象的だったシーンはやっぱり、あの、フィーチャリング真田さんの回かな。
そう。手足を取れ
そうそう。なんかどっか、その敵の。
その後の古代のセリフが俺はすごいなって思った。
基地みたいなところに二人だけで行くんだよな、古代と。
そう。
で、なんか止めなきゃいけない。
その心臓炉を止めるんだけど。
時間が迫ってる。
そう。
つって止めようとするんだけど、なんかその触手みたいのが。
捕捉しちゃうんだよ、真田さんを。
そう。で、捕まっちゃうんだよ、
うん、
真田さんがね。で、動けなくなる。
うん。
それで、さあどうするって時に真田さんが、俺の手足を、なんか、切れ
って
言い出すんだよな。で、うえそんなことはできないって言うんだけど、いや、大丈夫だと。俺の手足は、これ実は、作り物なんだっていう衝撃の事実ですよ。
いや、その前の古代のセリフですよ。
うん。
いや、できない。なぜか。
メス。刃物がない
違う、メスがありませんって言
うんだよ。そうだ、そうだ。切る気は、切る気はあるんだよな。
そう。
うん。なんか、その、ちっちゃい時に、なんか、お姉ちゃんと、
そう。
月の遊園地で遊んでて。
ジェットコースター、ローラーコースター。
その自分で操縦できるジェットコースターみたいな超危険な乗り物を、なんか5、6歳児の少年にやらせるんだよね。
うん、
で、それが事故って。で、お姉ちゃんその時死んじゃうんだよな、多分。で、その時の事故で、まあ、手足を失うんだけど、うん。
え、それで科学を目指したっていう理由がよくわかんないのよ、俺は。
なんだっけ？
てめえの運転で事故ったんじゃないの？それ。
そうだよ、ね。
それをなんか、科学はこんなことのためにあるじゃないっていうけど。あの、
そんな危険な遊具を作るんじゃねえっていうことなんだね。なんか元々はなんだっけ画家を目指してたとか、ね、そう、
そうい
うなんかバックボーンもあったりして。
そっから科学にのめり込んじゃうと。
で、真田さんが、手足をね、取って、うん、で、それには実は爆弾が、爆薬が仕込まれていると。で、それを手動でね、スイッチを押さなきゃいけないから、俺はこの基地みたいなところに残るって言って、で、古代はちょっと逃げなさいと言って、で、なんだっけな、かっこいいんだよな、そこも。
そう。
その気になったら探しに来てくれ、つって、
うん。
その時は、まあ、骨だけかもしんねえけどな、みたいなことをさらっと言うあたり。かっこいいね、真田さんは。
でも生きてるからね。
そう、無事生きてるから。
俺死ぬと思ってたもんだから。
な。
うん。
真田さんはすごく、僕好きなキャラクターですね。
てかね、なんかほとんどの人がね、死亡フラグを回避するんだよね。山本もそうだし。
そうね、
ガンガンに回避してくるんだ。
そうそうそう、だからまだそういうその死亡フラグ的なものが、存在しない時代っちゃ時代だから。
いや、でもマジンガー Z から存在してたからね。うん、言っても死亡フラグ。
あ、そう？
うん。
マジンガー Z と言うと？
なんだっけ、モリモリ博士とかいなかったな。
あー、
三、なんかロケットパンチを、なんか開発する回になって、
うん、
いきなり出番が増え始めて、わあ、なんだなんだって思ったら死ぬみたいな。
やたらフィーチャーされたと思ったら死んだと。
うん。
そうね、だからそう、ヤマトの乗組員で、死んだ人たちっていうのは、
うん、
結構いるんだけど、モブキャラ以外でなんかいたっけ？最後の最後で、イスカンダルついてからクーデ、謎のクーデター的なのを起こす、
そう、
あの、キモオタ風の、ヤブ。
ヤブ。
ヤブがね、
そう。
なのかな、あれは。なんかね、ちょっとウィキをね、読んできたら、もともとその、ヤマトの中で、クーデターみたいなのが起こるっていうプロットがあったらしいんだけど、うん、で、その、首謀者が、ヤブではなくて、あの、機関長。なんだっけ、名前、あの、おじいちゃんですよ。
おじいちゃんね。
うん。うん、なんとか、氷左衛門とかそういう系の、お名前の。
なんか、森村さんっていなかった。
違う。
違うよね。うん、
で、あの人が、その、クーデターの首謀者っていうつもりでやってたらしいんだけど、その監督だか誰かが、それを、その首謀者が、なんかその、真田さんだと勘違いしてたらしくて、そういうごたごたがあって、結局その話はなしになったんだけど、その時の名残で、あれ、ヤブが、ヤブが犠牲になったらしいんだよね。なんだっけ、森、てかさ、森幸以外の、女の乗組員は、いないの？
いないんでしょ。
いないのか、
うん、
異常だよな。
異常なのよ。
って。ゾッとするよな。
そう。
うん。
森幸よく正気だったなって思う。
本当だよな。 おかしいよな、そこ。そこすごい突っ込みどころだよね、まず。大きな。
セリフでやられるっていう話で言うと、
うん、
なんだっけな、通信、地球と通信するシーンなんだけど、
うん、
あれかな、島大輔かな、
あの、家族と最後の通信だって5分ずつ喋るやつ、乗組員が。
いや、で、弟と喋るみたいな。
はいはいはい、ありましたね。
で、友達はどうしたみたいな、
うん。
地球の近況はどうだみたいな話で。
言うね。
友達がやられちゃってさって言うね。すげえな、これ。
放射能でやられちゃって。あったね、そんなシーンね。
それ
くらい
だから、ね、
もう、緊迫してる状況なわけだね、うん、地球は。あの回、僕はすごい好きだね。みんなさ、家族と楽しく喋ってさ、後悔する人っていうかさ、もっと喋りたいっていう人もいれば、あの古代進むは家族いないわけですよ。
そう。
だから、あのシーンとかすごい好きなんだよ。
あの、沖田さんとね、お酒飲む。
沖田さんも家族いないから、
うん、やっと来たか、ね。
とりあえずちょっと、居場所がないと。
そう。
で、ぐるぐるぐるぐる。
二人とも回るんだよね。
二人とも回ってるとかもう悲しいじゃない。うん。だあの回はすごい好きですね。
だからそのちょっと後の相原さんのテンパりっぷりね。
通信長。
スーパーテンパりっぷりでしょ。
通信の一番のトップの相原通信長みたいなのがいて、うん、こいつが、
急に精神病に。
地球と、わかった。地球ともう連絡取れないはずなのに、急に取れるようになるんだよね。
うん、
なぜか。で、それが実は、ガミラス側の罠だったんだ。
そう。
なんだっけ、何将軍だっけ。誰だあいつ、
ドメル。
ドメルの罠で、なんかリレー、
そう、リレー、
リレー彗星みたいなのをヤマトの後ろに常に置かせておいて、地球と連絡できるように、わざとさせて、で、地球の様子を見れば絶望するだろうっていう罠にはまっちゃうんだよね。この相原。
相原だけね。そこちょっと相互があるんだよね。
そうだね。だから、
そう、ドメル的にはみんなが絶望すると思ってたんだけど、
そう。
相原一人がテンパりだ
っていう。そう。なんだっけ、それ家に、自分の家に置いてあるんだよね。特別な。
そう。小型通信機置いてあると。
それで自分だけこっそり実はコンタクトを取ってて。で、親父がなんか死んじゃうんだよね。
あれ
通信中に。
あれシュールすぎない、あのシーン。
なんだっけ、地球ではもうみんなパニックになって、
パニックになってて、
暴動が結構起きてると。
あの食料が足りないからそのせいで暴動が起きてると。
うん、
で、
親父も
乗り込んでいって、
そう、暴動に巻き込まれてたっていうか参加しちゃって、ちょっと体ボロボロになっちゃったよ。
うん。それで、いきなりうってなって死ぬじゃん。その後おばあちゃんが早速白いのをかけるんだよね。
ありましたね。
すげえなこのスピード感って思ったもん俺。
用意してた、
そう。
と言わんばかりにね。うん、ありましたねそんなのが。そこで。
わかりやすくするためなんだろうけど。うん、
そこでちょっとショックを受けて、もう俺は地球に帰るとか言い出して、
う
もうなんだ宇宙服のま
ま
飛び出しちゃうんだよね。でそのさっき言ったドメルが送り込んだリレー彗星。
あそこからがまたすごかった。情けなかった。なんだ、それが罠だったのか。畜生、俺は倒すべきは何だみたいな話をいきなりするんだよね、相原が。
ああ、我に帰るとこ、ね。
そう、我に帰る。俺は、そのデスラーを殺したのは、親父を殺したのは、本当は、あいつら
が。ガミラスだ、
ガミラスだ。
うん。
でも、ヤマトはどこだまたテンパり出すんだよね。俺は置いてかれた
置いてかれたってね。そうありましたね。
そのまたね、その、急加減がすごい好きだったね。
相原、相原フィーチャリング回が中盤結構あって、
うん、
森脇、フィーチャリング会もあれば、島フィーチャリング会もあったりして、その辺はすごい僕好きだったんですよ。うん。たまにさ、ガミラス以外の宇宙生物、宇宙人が出てくる回とかも結構好きなん
ですよ。あれすごいね。
なんだ、
蜂のね。
蜂型人類みたいなさ、ガミラスの監視下にある、連中の内部構想に巻き込まれる森行きフィーチャリング会ですよ。
うん。
うん、あれとかも。
森行きフィーチャリングっていうか、あれはもう、アナライザーフィーチャリング
だね。そうだね。アナライザーはもうほとんど人間なんだよな。なんか知んねえけど。森行は好きなんだけど、うん、お前ロボットやろみたいなこと言われて、ちょっとショックを受けるシーンね。
ショックを受けるっていうか、それで、神から人間を
言われて。あのセリフもいいよな。だから、捕まっちゃって森行とアナライザーが。で、もう死んじゃうかもしれないと。で、お前はロボットだから死んでも鉄くずになるだけだからいいけど、私は人間なんだみたいなこと言っちゃうんだよ、
ね。すげえこと言うんだよね。
すげえこと言うんだよ、うん。で、アナライザーが、いやいや、ちょっと待てよと。俺は機械だけど、
うん、
この機械の命っていうのは人間にもらったものだと。うん、で人間っていうのは神に命をもらったんだろうっつって。同じようなもんじゃないかっていうところで。
そう。
あそこいいシーンだな。うん。アナライザーはね、いいね。
いい。
大活躍じゃない。
そう。
最初はね、なんかただのよくわかんない、スケベロボットだと。
そう。
思っていたら、大活躍ですよ、終盤。
うん。
うん、戦闘機の運転とかしますからね。
そうそうそう。
もうちょっと運転変われっつってね。アナライザーもいいキャラですね。
いいキャラ。
うん。まあ、島大輔もね、なかなか、
うん、 まっすぐだよね。
うん。こいつもいい男だ。全責任がね、彼に。
そうですね。言うならばね。
要は操縦、
担当だから
ね。うん。すごいよな。ワープのさ、なんつうの、アナログ感っていうかさ、目押し感っていうの。
そう。あれ
ワープ完全目押しですからね、この世界。
緊張感半端ないだろうね。あそこに関して。
なんかその理屈としてはなんだっけ。こう、時間の波みたいなのがあって、
そこにうまくこの、
タイミングが重要なんだよね、結局。その、ワープ先の、なんだ。
次元と合うかどうか。
合うようになんかいろいろあって、うん、とにかく。まあ、簡単に言うと、スロットの目押しなんですよね、言うなればね。で、もうワープを何回も繰り返してるわけでしょ、結局。ヤマトっていうの。うん、だから全部成功してるってことでしょ。
そう。
だからもうすごいですよ。地球帰ってきたらもうパチンコで食ってき
ます。そうそう。
島、大輔は、うん。うん。この男もね、いいね。
いい。
うん。たまにこう迷ったりするじゃない。俺はこれでいいのかとか。うん、
で、森幸がね。
うん。そのたびに。
言っちゃいなよ。言っちゃいなよ、みたいな。
そのためにね、励まされて。うん、からいいキャラクターですね。うん。その、あんまり目立った行動はないけど、重要人物じゃない。
そう。
確実に。だからバランスいいよな、そう考えるとな。
そう、だから良すぎっていうのが俺は、
お、
あったよね、だから。
バランス良すぎ？
バランスが良すぎっていう。
ほうほうほうほうほう。どういうこっち
ゃ。なんか、もう、あの作、だから、ヤマトを見て、思い出す作品って何があったって話したいね、俺は。
それは、ヤマトに影響されているなって思われるような作品
と。見てて。
まあ、だからいろんな作品がさ。
例えば、マクロスもそうだしね。
うん。そうだな。
岩石バリアとかさ。
なんか岩を集める。
そう、アスティロイドベルト作戦だっけ。
あったね。
うん。あれとかもなんか、ピンポイントバリアもすごい想像したし。
マクロスの。
そう。
うん。
とか、あと、グレン・ラガン。
おグレンラガン。
そう、だから地球に、地面に潜るじゃん、みんな、地面に。
あー、うん、なるほどね。
あの感じで、地面はこう、荒廃してて、みたいな。
っていう設定がってことね。
設定が。
俺がなんとなくグレンラガンを思い出したのは、うん、最後の、結構最後の方だけど、
うん、
ドメル将軍と最終決戦をするじゃない。
うん、
七色、
あ
声優みたいなところで。あの回って、オープニングないんだよ。
あ
それってグレンラガンのさ、
うん、
最初の決戦の第2部の最後。うんと共通する。
なぁという。
あ、エンディングでオープニングがかかるっていうのもそうだし。
あと、船の中のいざこざっていう点で言うと、もう俺は無限のリバイアスですよ、う
ん。あ、そうですね。
完全にバランス歪んでるでしょ、あれ。
うん。
あれを見ちゃうと、うん、あ、これは結構安定してるなと。
いや、すごく安定してる。ヤマトという。
ベストだよね、だから。
うん。それこそ異常なね、空間なわけですよ。女一人しかいねえんだもん。森行きしか。すごい異常な。
そう。だから、ヤマトがむしろ異常なんだよね。
うん。
リバイアスの方がよっぽどリアルなんだよ。リアルさで言ったら。
そうだね。
だから、いくつかもう、かなりやっぱ、想像しちゃうよね、言うなれば。
想像。
いや、だから、あ、この作品こっから撮ってるっぽい、みたいな。
元ネタになってるなっていう、
ね。なってるなっていう想像はすごいね、うん、するが。
その、なんつったらいいのかな。まあ、終盤はあんまり描かれなかったんだけど、うん、結構その、エンジンルームの様子が、
うん。
描かれるじゃん、
うん。
そういう部分、かな。なんかその、チーム感っていうかさ。
うん。
メインブリッジだけじゃなくて、
うん。
ヤマトっていうのはすごいいろんな人で動かされてるっていうのが、見ててわかるところ、うん、っていう部分が、うん、今では当たり前っていうかさ、そんなに物珍しくもないけど、うん、当時としては、
なるほどね。
リアリティっていうものだったのかなっていうふうに思って、やっぱいいよね。
いい。
チームもの俺好きですから、基本的に。
そうね。
うん。
あれがまた、なんかイデオンも想像させるよね。この部署は誰がやってる
か。そうそうそうそう。うん、だからそれのね、元ネタにもなってるんじゃないのかなっていうふうに思いながら見てて、いいなと思ったわけですよ。
で、あれがちょっとだからバランスが歪むとイデオンになるよね。
そうそうそうそうそうそう。だからダメなパターンになっちゃう、ね。うん、だ結構だから、いざこざもあるんだけど、ヤマトの中でも。うん、その島と、あの、機関長。
俺安心して見れるいざこざなんだよ。
そう、修復されるからね。
やぶ以外。やば、俺ヒヤヒヤした。
そうそうそう。だから、みんな結構綺麗なんだよね、心がね。うん。で、まあ話で言うと、まあデスラー、まあいきなり戻りますけど、はい、デスラー総統っていうね、うん、ガーミラス帝国のトップ。
そう。急に顔が青ざめちゃうんだけど。
まあ、こいつがまた面白いんだよな、結構。
そう。
デスラーは面白いよな。
デスラーはね、面白い。
まず、なぜあいつがトップにいるのかっていうのも、まあ、描かれてないから分かんないんだけど、うん、まあ、とにかく一番偉い。
まあ、カリスマ性があったんだろうね、何らか。
あったのかな。とてもそうは思えないけどね、最後まで見てると。で、まあ、こいつの言うことが絶対なんだよね、
うん、
ガミラスの中では。で、いろいろ笑えるシーンありますよね。 デスラーに関して言えば。
いや、あらゆるシーンもあるよ。
まあ、一番最初に浮かんだのが、うん、まあ、その幹部みたいな人たちが周りにいる中、ちょっと演説みたいなの始めて、諸君、ちょっとヤマトの今後の発展を、なんか祝って乾杯しようじゃないかみたいな、ちょっと皮肉めいたことを言うときに、うん、なんかその幹部の一人、なんかデブキャラが、なんか相当もう、相当ですな、みたいなくだらないこと言って、ピッてボタンを押されて、ヒューって、こうね、落ちちゃうシーンとか、印象的ですよね。うん、あと、
お前はバカかっていう時間ある。それをまた真に受けて、また電報打ちますかみたいな、う
ん。一回その、祝電を送るんだよね。ヤマト見事だった、うん。で、その何回か後に、またそのヤマトに突破されて。
してやられたと、
うん。で、副司令のあれ、ヒス副司令かなんかが、うん、ちょっとまた、じゃあ、電報送りますかって言ったら。君はバカかねっていうところね、うん。それはねえだろっていうような。で、最終的にデスラー、あれ、一応死んでないのかな？
いや、だからチートでしょ。チートによ
って。続きを考えちゃうとダメだよね、この作品ね。結局、沖田艦長も死んでないわけですから。あれ。
あ、そうなの？
そうよ。だから、シリーズで見ちゃうと、ちょっと、どんどんね、評価下がっていくと思うんだけど、この、
なん
か
死んだと思った。
全26話の作品として見れば、すごい俺は好き。
うん。
要は沖田艦長の命が森行きの命になったっていうような話でしょ、
う
ん、要は、うん、っていうさ、すごい綺麗な終わり方してるのに、うん、続きをやっちゃったわけだ、うん、人気にあやかって 2,3 劇場版とやっちゃったわけでしょ。そこが残念だよな。見たくないもん俺続き。
いや見たくない。いや俺あれで終わりだと思う。
あれで終わってるのが一番やっぱいいよな、
うん、沖田さんは僕の中で死んでたもん。
沖田艦長は地球に帰ってきたところで絶命ですよ、うん、で佐藤先生が敬礼するで、地球に戻って、地球が、なんていうの？
青
くなって、もうめでたし、めでたしってすごいいい終わり方をしてるんだけど、うん、続いちゃうんだな、これが。うん。デスラーもどうせ生きてんだよ。デスラーね、だって、起きた感情生きてんだから、それはデスラーも生きてますよ。うん。
真田さんのね、チートバリア。あれ、
だから、結局、ヤマトは打ち切りなんだな、なんだかんだ言って。
そうね。
うん。で、
人気があったということで。
そうそうそうそう。多分、その、まあ、365日で帰ってこなきゃいけないわけですよ、イスカンダルに行って、
うん、
でも25話の時点でようやく着くんだよね。
そう、
イスカンダルに。でもラスト1話でいきなり戻ってくるからね、うん、地球に。だからもう打ち切り感がもうプンプンするわけですよ、うん、最後の最後。あのデスラーが実は生きててデスラー砲ってのを、要はガミラス版波動砲みたいなの撃つんだけど、 そこをねありえない回避方法というか、真田さんがなんかガチョンってスイッチ入れたら、なんかこう、山とか、なんか覆われて。
そう、キラキラした。
謎の金属に。あの方向、チュルンってね、そう跳ね返すというか、う反射させて。で、それ、デスラー砲、自分の当たってデスラー死亡っていう、
そう
謎の。
こんな時にもあるとかと思って作っておいたんだ。
う
ん、
チートですよね。
そう。
チート感が一番出てるシーン。
そう。
だそういうなんかこう、詰め込み感はあるけど、うん、でも、好きですね。
うん。いや、面白かった。
面白かった。非常に
最後もなんか無音なんだよね、最後。結構
あの本当に最後、うん、最後の最後、ヤマトが帰って、
そう
だね、スタッフロール流れてあっさり終わるんだけど、まあいいじゃない。そこ
で2100年9月6日ヤマト帰還で赤かったのが青くなって終わり。
いい終わり
方、ね、あの終わり方いいよね。
ね、うん、だから行きでしょ、うん、中山君的に言い合わせれば多くは語らないというかさ、いいじゃない。
ああそうなんだ、うん、俺生きてたんだ。起きたさ、
生きてんだ。あれそりゃねえだろってなるじゃん、やっぱり。うん、
それやもだよってなる
でしょ、うん、だから続きはあまりちょっと怖くて見れないですけど、
うん、
この全26話としてね、うん、見たらすごく非常にやっぱりいい作品ですね。
いい作品、本当にいい作品、
見てよっていう感じですよね。
そう、しかも、うん、やそのヤマートという作品はその放映中に成長しよるからね、本当に。
そうね、
もうガンガン成長してる、うん。オープニングが完成するのも半分ぐらいいってから
だ。そうなんだよ。オープニングが結構ね、
俺しっくり来なかったね、
変わったりする、
ね、あれって思った
最初。
こんなんだっけ、
あーなーバーから始まるんだよね、一番最初のオープニングは。
で13話ぐらいから、あーこれだこれだ、
安定するんだな。
バシッと決まったの。
次回予告とかはないのかな。
ない
の多分な、うん、エンディングもなかなか、うん、真っ赤ですか、
真っ赤なーって。
曲いいね。
そう、
うん、音楽もいいし、
僕はあのヤマトのちょっとアレンジみたいなのとかね、
戦闘の時にかかるような、うん、やっぱ面白い。やっぱさすがですね、言われてるだけのことはあるなと、
うん、面白い、
うん、ぜひぜひ見てくださいという感じですかね。
はい、
うん、結構喋ったんじゃん。
喋った
詰め込んだ割には、うん、じゃあ来週ね、
うん、
どうしましょう。 ていう話。
来週何にする？
決まってますけどね。
なんでそういうなんか夢のないこと言うの？
おう、じゃあ何にしましょうかね、来週は。
来週はね、うん、やっぱこの時期、最近秋という。
そうですね、もう10月です、ね。
カラスという作品
を
行きたいと思う。
これはだいぶ前にリクエスト
そうですね
あった。
俺がリクエストされたやつをやりたい。
うん、OVA か。OVA じゃない、テレビでやってた。
いやわかんない。
ちょっとあの僕全然わかんないんですけど、どういう話なのか。ちょっとダークヒーローものかな。
多分そう。
多分な、
うん。カラスっていうのが普通のカラスではなくて、うん、牙に鳥の方のカラス。
漢字でね。
漢字
一文字で。
漢字一文字でこれはかっこいい、うん、ということで、コーナーのテーマが
あなたが好きな漢字
一文字。
うん、ということですね。ちょっとどういう作品なのかわからないんですけど、そんな長くはなさそうだね。うん。じゃあ見て来週喋りましょう。
はい。
コーナーの方がもう一回言ってきますと。俺マッチ天国がテーマ、はい、あなたの好きな漢字一文字で、小野陽吾と、なんだ、
激白
怒りの境界 線、このちらの2つもね随時募集しております
の、はい、して、
あ、そうですね、はい、いう感じですね。じゃあそうですね、まあ結構やりましたね、なんだかんだね。
そう、
1時間半近くや
った、喋れたね。
ね、ちょっとじゃあ、ネタラジ限定エンディングの方を軽くやって今回終わりにしましょう。
はい、
うん、というわけで、じゃあお送りしましたのは火曜担当北と
日曜担当中でした。
どうも
ありがとうございました。
チェンジ最強マイルの2人。